この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は9月9日日曜日です。
はい、今日はねちょっと遅くなってますが、
はい、
ね、いろいろ作業してたら遅くなりまして、
はい、
ね、もうまだかまだかと待ちかねておられる方も多いかと思いますが
もうね寝ちゃうかもね。
ね、本当に、
はいはい、
まずやけどね、今日はなんかはっきりせん天気やったね。
天気ね、うん、どうなんですかね、最近のお天気とか。
そうそう、
あの自然災害、
うん、
怖いですよね。
怖いよね、本当に。まあね、またなんか台風が発生してるとかという話も、う
ん、まだ来るんですか、
うん、出てるしね。
おいらんわ、なんかこないだの台風も怖かったですよ、
うん、でしょ。
なんかもうなんか飛んできたらどうしようみたいなね、うん、
あちこち被害出ててね、うん、
はい、
あの大阪の方ではやっと、うん、電気がついたとかいう話も出てるし、
はい、
ね、えさらにさらに、
うん、
北海道、
そうですよ ね、 ねダブルパンチですよ ね、
ね、地震が起きてね、
うん、
もうね映像を見た時に、
はい、
何これっていう状態やんね。
そうですよね、あの何大掛かりな地滑りみたいな。
そうそうそう、うん、
ほんま気の毒としか言いようがないですよね、うん、
だからねこの間の台風の時にね、うん、
はい、
あのトラックが走っててポテンってこけてる映像とかあったじゃないですか、
はい、
風で、
うん、
あれでもうすごいな思ったけど、
うん、
もうそれを覆すぐらいの、
うんうんうん、
ね、北海道の地震のニュースに変わってしまって、
はい、あのね何年前かな、すごい私がまだ若い頃に、
うん、
なんか日本沈没とかっていうのね、
はいはい、
映画かなんかであったんですよ。
ありましたね。
なんかこう日本の下のなんかプレートが動いてるとか言ってね、
うん、
最後には日本全部が沈没するとかっていう話やったじゃないですか、
うん、
なんかそんなんほんまに来るんちゃうかっていうぐらい、
そうそうそうそう、
九州から北海道までね、
うん、
いやこの間九州やったのに今大阪、いや東北、今度は北海道みたいなね、
そうそうそう、
すごいですよ ね、
ね、本当に
もうどことか限定じゃないですもんね、
うん
うん、
だからね本当にどこが安全か言われたらもうほんまに、うん、まあ言えばね、
うん、
家にいてるのが一番安全やと思うじゃないですか。
思ってたんですよ今まで。
でしょ、
うん、
あのね昔からやねんけど、
うん、
家が一番死亡率高いねんて。
あ、そうなの、
うん、
そうなんや。
あの飛行機事故とかあったら、
はい、
ものすごくこうニュースになるけども、
うんうんうん、
それ以前に家で何か起こってっていうことが一番多いねんて。
そうなんや、
うん、
うん、
だから実際ね、
はい、
あの東北の震災の時なんかやったら、
うん、
地震の上に津波というのが
あったでしょ。そうです
よ
ね、はい、
まあ、ここ奈良県はね海がないので、
はい、
そういう心配はないとしても、
うん、
もう本当にすごい災害が出てるということでね。
そうですよね、もう地面が沈むとかもあんねんもね。
そうそうそうそうそう、
歩いてる道がなくなるとか言ったら、
そうそうそう、
びっくりしますよね。
ね、あの北海道なんか道がもう割れてるっていうのは、アスファルトの道が
なんかちょっといたずらとかで穴掘ってね、
うん、
落とすとかいうのあるけど、
そうそう、
なんかそんなに近いような感じですよね。
うん、で、あの海外なんかでもたまにニュースがありますけども、
はい、
本当に道の下が空洞になってたとかね。
そうやね、あんなんね、うん、すごいですよね。
だからあれその、まあ、水が流れるなんか道があって、
うんうんうん、はいはい、
そこに。まあ、積んでた土がだんだんだんだん流れていって空洞になったとかっていう話があるわけでしょ、はい
は
い
は
い、
そんな下のこと分からへんもんね。
そうそうそう、うん、だからそんなんもあるからね、
自然災害ってね、
うん、
本当にどうしようもないですもんね。
ね、
うん、
でまあまあまあ、うん、どういうのかな、ちょっとこう災害に備えろと言われんねんけど、
言われるけど
何してええねんっていう状態でもあるし、
もうね、ほんまや、足元から崩れたら、
うん、
もう備えるも何もないもんね。
そうそうそう、
もう運が良かったとか悪かったとか、もうそう言わなしゃあない感じですよね、
うん、そうやねそうなってきたら神頼みかみたいな、
まあね、神さんも 聞いてくれはんのかな
っていうかね、そうなってくるしね、うん、まあまあせやけど本当に難しい中でね、うん、まあ今日も頑張ってまいりましょうか。
はい、そうですね、はい、はい、
まあそうなんでね、メッセージ来てますね、ご紹介ください。
はい、夕方ライブお疲れ、はい、マンスリーライブ始めるよということで、うん、ほうほう、健康高尾さんからいただきました。
あ、また来ましたか。はい、
はい、マットさん、はい、アイさん、うん、先週日曜日は大和高田、はい、コスモスプラザでの夕方ライブ、
はい、
お疲れ様でした。
いえ、こちらこそお疲れ様でした。
企画設営音響 MC など、うんうん、毎度毎度のマットさん独壇場に、
うん、独壇で、うん、
愛さんの手慣れたサポート、うん、ほうほう、手慣れてませんよ、はい、お二人のコンビネーションはいつもながら素晴らしいっすね。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。今回は出演時間たくさんもらっているにもかかわらず、うん、
はいはい、
もしオープンマイク参加者が少なかったか、うん、あ、少なかったら、うん、そこにも出しゃばろかいって企んでいたのですが、
なるほど、
多数の参加、しかもうまい方ばかり、引っ込んどいてよかったです。
あ、まあまあね、たくさん来てくれたんで ね、
う
ん、
そうですね、
よかったですけどね、本当にただなかったら出てもらおうとは本当思ってましたから ね、
ね、
はい、
とにかく収録番組楽しみに待ってますんで、
はい、
それから告知なのですが、
はいはい、
私健康の念願でありました、
はい、
地元橋本でのマンスリーライブが、うん、10月6日土曜日よりのスタートと決定いたしました。
おめでとうございます。
ございます。場所はコーヒーショップジョージ、
はい、
毎月第1土曜日開催で、うん、ただいま準備を進めております。
おー、すごいね、うん、
詳細は番組および、うん、Facebook 等で随時お知らせいたしますので、
はい、
リスナーの皆様、うん、ぜひとも生ケンタナ聞きに来てくださいね。
あ、ですよね、いいですね、はい、
うん、
まあまあね、ちょっと話は聞いてたんですけども、うんうん、もう家の近くにあったらしいですね、はい、
なんかね、フェイスブックでちらっと写真とかも見せていただいたんですけども、
はい、
なんか素敵なお店ですよね。
ですよね、うん、いい感じでね、うん、何やら子供さんの、
はい、
まあ、同じこう同級生というか、
あ、そうか、近くのお家やからね、
うん、そうそうそう、
はいはいはい、
それでねやられてる お店らしいですけどね。
そうか、前からのお知り合いなんですね。
ね、
はい、
だからそんなんでね、うん、もう決まったいうことはいいことですよね。
そうですよね、ご近所でできるっていいですね、
うんうん、だからね、ほんとこう、まあ今はねライブハウスとかもいっぱいあんねんけど、
うん、
まあまあそこはそこでまた使い道はあると思うんですけども、うんうん、そんなんじゃなくってね、
うんうん、
イベントとか、
はい、
そういうね近くのそんなんやってないようなところでやるっていうことが大事だと思うんですよ、僕。
なるほどね、
うん
うんうん、
まあまあ自分の歌うスタイルもあると思うんですけどね、
はい、
楽しかったらええねんっていうのはそれがそんでいいんですよ、
はいはい、
まあまあね、ライブハウス周りでもいいやろうけども、
うん、
やっぱりこう自分の歌を伝えていきたい、
うん、
広げていきたいっていう、ね、
う
ん、考えを持っておられるんであれば、そういうやってやっていくしかないでしょうね。
ね、コーヒーショップっていいですね。ちょっとコーヒー飲みながら、うん、ゆっくりした時間をね過ごそうと思っているところへ、
うん、
ちょっと素敵な音楽とか聴けるいうのいいじゃないですかね。
ですよね、うん、本当にしっとりした感じでね、
はい、
まあまあ中にはうるさいっていう人もいるかもしれないけどね
まあそんな人はねもうボコンでもええから
まあまあせやけどね、そうやってね、うん、ファンの人が
一
人二人と増えていってもらえればね、
はいはい、
あ、
そうですね、
うん、いいかなとは思いますけど、ね、
なんか土曜毎週ね、その土曜日に行ったら、毎週土曜日ちゃんは毎月ね、
うん、
第1土曜日ですか、
はい、
行ったらなんかちょっといい歌とコーヒーと楽しめるよっていうのがね口コミで広がったりしてね、うん、
ですよね、
いいかもしれないですね、
うん、人いい歌歌うねんとかね、
せやね、
うん、そういう風
になっていったら確かにそうですもんね、
うん、
はい、
そうそう、うん、やっぱりね、僕もずっと思うねんけど、うん、近くの人、
うん、
身近な人に応援してもらって広げていく、
は
い、
お
ね、うん、なんかいきなり東京行ってどうのこうのとか、
はいはい、
いうよりも、
うん、
もっと身近な人たちっていうんですかね、うんうん、
はい、
先日 の、 夕方ライブででも、
はい、うん、
健吾さん最後のふるさと橋本、
はい、
歌ってその歌聞いて、はい、いい曲やから CD 欲しいね
って
ね、 言ってくれたおばあちゃんがいてましたしね、
はい、
やっぱりそういうところですよね。
そうですよね、やっぱりね、なんかこう心に染みたんでしょうね、
うん、やっぱりね、いい歌っていうのはそうやって広がっていくと思うんですよ、
う
ん、
そうですね。
だからいかにいろんな人に聞いてもらえるようにするか、
そっか、
ね、うん、でまた地元の人たちに愛されていくか、うん、
はいはいはい、
っていうことやと思うんです
よ。まあね、あの最後のふるさと橋本なんかね、うん、ほんまに地元の歌ですしね。
ですよ ね,
ねえ、
僕もね、こう言いながらね、うん、僕実際この大和ネットクラブをね立ち上げてした時に、はい、奈良の人たち、もっと奈良でもっと多くの人に聞いてもらいたいと思うことでネットを選んだんですけども、
はい、
まあ、自分たちの宣伝不足、やり方がまずかったせいか、うん、まあまあまずいわけじゃないんですけども、
うん、
遠くの人がものすごく聞いてくれたんですよ。
あ、まあ、インターネットやからね。
そう、
はいはい、
今海外からとか、うん、東京や北海道からいろんな人が来てくれたんですけども、
うんうんうん、
奈良の人が少なかった。
そうか、
うん、
いや意外と聞いてるかもしれないけれども、うん、ちょっとアクションを起こしていただけないっていう
か、ね、そうそうそうそう、そういうのもあったのかもしれないですけどね、
うんうん、
それが、まあ、こうやってライブというかコンサートをね、
はい、
やって、うん、地元の人が顔を見せに来てくれる、
はいはい、
そうやって広がっていくっていうのはいいことやと思うんですよ。
いいですよね、
うん、
でまたフェイスブックとかいうね、そういうなんかネットで世界に飛ばすようなツールもね、
そうそうそう、
使っていろいろとやっていけたらいいですよね。
ですよね、だからね、もう頑張ってくださいよね。
そうですね、
お願いしておきますね、
はい、お願いします。
はい、そうなんでね、ちょっと話は分かりますけども、
はい、
時間もないですか、
うん、
お知らせがあります、
はい、
ね、9月の29日の土曜日です、
はい、
スタジオライブフリマ、はい、
またやります、
はい、公開収録こちらでやりますので、ね、はい、ぜひまた皆さん来ていただきたいと思うのですが、
うん、
今回の出演者さん、
はい、
ね、ストラット太郎さん、
はい、
マンさん、
はい、
慎太郎さん、
はい、
チューンさん、
はい、
そして稽古プラス通りすがりと、
はい、
いうメンバーになってますんでね。
なるほど、楽しみですね。
今回もね、
うんうん、
ちょっとね、いい感じでやらせていただけるのかなと、
うん、そうですね、また、
うん、このね、番組収録、
はい、
面白いのはね、まあ、Facebook やってる方々は分かるかと思うのですが、
うん、
ね、恵子さんが動画を撮るんですよね、
はい、あ、はいはい、そうですね、
編集なしの
編集なしのね、
それをアップされるんですよ、
はいはいはい、
で僕がそれを編集したものを番組としてあげるわけです。
はい、そうですね、
両方見ると、うん、というか聞くと、
うん、
嘘っていうような仕上がりになるわけですよね、う
ん、なるほどね、
うん、それを楽しんでいただけたらいいかなと思います。
そうですね、はい、
ですよね、
うん、
はい、そんなでまた9月の29日土曜日スタジオライブフリマ&公開収録やりますんでお待ちしてます。
さあ、ここで1曲お届けいたしましょう。健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。四面あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本、高野橋真田の里にせせらう入川、憩う家族の笑顔、一つ かける声響け南馬場緑地広場。
健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本でした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは冷蔵庫。
冷蔵庫ね、
はい、
今日の写真なんですけども、
はい、
スタジオに今、うん、冷蔵庫が2台あるんです。
2台あります、
はい、ね、あの1台は、
うん、
前のスタジオで使ってたやつ、
はい、
それがあまりに小さかったもので、
はい、
ね、もう1台、
はい、
僕の実家から持って帰ってきました、
うん、はい、
持って帰ってきたというか持ってきたんやな。
せやな、
はい、うん、うちの実家に2台あったんですよ、うん、
なるほど、
冷蔵庫がね、
はい、
ほんであの2台あったもんやから、
うん、
うん、今までちょっと母親が、
うん、
あのある施設の方に行ってますので、
はいはい、
いらないんですよ。
そっか、
うん
うん、
だからこれ1個持ってこようかということで持ってきたんですけどもね、うんうんうん、
はい、
電気代的には逆に高くつくのかなとは思うんですが。
そうですよ、2台やもん ね、うん、
今新しいの買えば、うん、電気代的には多分安いかもしれない
けど冷蔵庫今高いよ。
そうそうそうそう、
まあ、ピンキリですけどね。
そこやね、
上見たらキリがないねんけど、
そうそうそう、
どんだけの機能があるのかもちょっとわからないぐらい値段差があるんですよ ね、
だからね、
はい、
また冷蔵庫を寄付してあげようという方がおられたら待ってますんで。
確かにね、もまだ使えんねんけれども、
そうそう、
もったいないねんけどっていう方がおられましたら、
そう、
ぜひお願いいたします、
うん、は
い、
で、うち狭いんで、うん、小さい冷蔵庫の方がいいねんっていう方
、
ね、うちに大きい冷蔵庫を冷蔵庫買えば、
はい、
小さいの持って帰ってもらって結構です。
なるほどね、
はい、
ブツブツ交換ってやつですね。
それもありかと思います。
まあまあね、お互いのね、被害が合致すればね、
そうそう、
はい、
よろしくお願いしておきます、
はい
はい、
メッセージご紹介いたしましょう、
はい、
パリーケンさんからいただきました。
はい、
わお、やっと冷蔵庫がすっきりしたわ。
ほうほうほうほう。
食事の支度を終えた妻の、
うん、
そんな嬉しそうな独り言が、
うん、
時折キッチンから聞こえてくることがあります。
あ、なるほど、
うん、買い物直後の冷蔵庫のにぎわいが、うん、嬉しいこの私、
はいはい、
徐々にすっからかんになっていく冷蔵庫を開けては、うん、切なくなることの方が多いのですが。
ああ、はいはいはい、言ってる意味わかるわ、
うん、これは男と女の違いなのか、
うん、
それとも主婦とは得てしてそういうものなのか、
うん、
ひょっとしてこれでまた買い物に行けるぞってな楽しみを感じているのか。
あ、なるほど、うん、
いつも不思議に思います。
なるほど、
これってどういうことなんでしょう、
うん、
教えて愛さん。
あ、僕思うにね、
はい、
この方欲張りなんだと思うんですよ。
欲張り、はい、
だから冷蔵庫がいっぱいになってるのがいいんでしょ。
はいはい、
要するに、ね、こういっぱい詰まってると、
はい、
いつでも取り出せるっていう。
ああ、なんかいつ開けても食べ物があるっていう感じかな。
そうそうそう、
はいはい、
けどそのなくなってくると、
うん、
ちょっとあれ欲しかったねとか、まあまあなんかこうないもんねだり、
つまみ食いができへんからちゃいますか。
うん、かもわかんないですけど、
まあ、ちょっとなんか枝豆とビールと思った、あ、何にもないやみたいな。
そうそうそうそう、
そういうこと。
うーん、だからとにかく冷蔵庫の中をいっぱいにしときたいタイプ、
うんうんうん、
うん、っていうかな、
はい、
質素な生活はできない人ですね。
ああ、そうかそうか、
うん、
贅沢やな。
そうそうそうそう、
まあでもそういうね、冷蔵庫っていうのは、うん、まあ、奥さんがですね、
はい、
すっきりしたわっていうのね、
うん、
冷蔵庫の中身って要は腐るから冷蔵庫に入れてるわけじゃないですか、
はいはい、
だから使うことに追われるわけですよ。
あ、なるほど。
これは何日までに使わないとダメ、これは月曜日、うんうん、これは火曜日、
はい、
あ、これはもうちょっと時期があると思ったのに今日使わなあかんやん、でもこれ作る予定やったみたいな計算が頭の中にあるわけですよ、はい
は
い、
なるほど、
うん、それがね、うまいことその綺麗になくなったら、うん、やったみたいな、そういう感じちゃいますの。
あ、なるほどね、
うん、
うんうんうん、
で私なんかよ、冷蔵庫の奥の方でね、うん、きゅうりがベタベタになってたりするんですけれども、
はい、
やっぱきっちりする奥さんっていうのはそれが全くなくね、
うん、
綺麗に使い切ったっていう達成感みたいな。
あ、そうかそうか、
うんうん
うんうん、
そうい うのがあるからなのかなみたいに思うんですけどね。
なるほどな、うん、まあ変な話、お酒なんかやったら、うん、ビールとかやったら、はい、何ヶ月も持つやん、1年とかでも持つやん、
そうそうそう、
だから腐らないから、
そう、
いっぱい入ってる方がええと思うけども、
はい、
これが1週間で期限切れって言うんやったら、
うん、
確かにそうやな。
そうなんですよ。それがね、1週間のもんと1ヶ月のもんと、うん、ごちゃ混ぜに入ってるじゃないですか、
はいはいはい、
だから油断してると過ぎてしまったりするわけですよ。あ、
そうかそうかそうか、う
ん、なんで達成感ちゃうかなこれって。
あ、そういう意味のね、
うん、
すっきりしたっていうのはね。
そうそうそうそう、うん、
でまたやっぱり新しいの買うっていうかね。
あ、そうそう、だからまた新しいのを買いに行って、うん、何作ろうかなと思いながらお買い物するっていうのもまあ楽しいのかもしれないですね。
まあまあね、確かに、うん、あ、なるほど、そういうことか。
そうそうそう、やっぱり女性の意見でないとはダメだったかな。
せえな、
うん、
ただ単に欲張りやねん言ってたらあかんな、
うん、
これは男の意見やわな。
そうやね、
うん、うん、あ、そういうことです。
そういうことです。
見習ってください、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ただの主婦ですが、はい、さんからいただきました、
はい、
最近の冷蔵庫はうるさい、
お、
探し物が見つからなくて、
うん、
ちょっと長くドアを開けていると、
はい、
ピピピピ、分かっとるっちゅうねん。
あ、最近そういうのもあんねんね、センサーみたいな。
そう、電化製品結構うるさいですよ。
あ、
何が鳴ってんねやろとか思うことありますからね。冷蔵庫も長いこと開けてたらピーピー言うし、
うん、
洗濯機も洗濯できましたよ言ったらピーピー言うし、
うんうん、
また蓋が開いてるから脱水できませんよっていう時もピーピー言うんで、
はいはい、
その何音が何を示しているのか、
うん、
わかんない時ありますよね。
ああ、よく似た音やったりとか。
そうそうそうそう。
ここのね、うん、スタジオのお風呂、
はい、
あるんですけども、
はい、
ここも全自動みたいな、
はいはい、
なってまして、
うん、
で自動で押したら、うん、お湯が沸きましたとかいう。
おしゃべりしはんねん。
そうそうそうそう。
いや最近そういうのもあるんよ。
そういうのがあったりね。
うん、そうそうそう。
うんうんうん、
なんか寂しかったらちょっとそういう電化製品とお話しするのもいいかもしれませんね。
そうやね。
だって相手の言うこと分かってるわけでしょ。それに合わせたような質問とか会話になるような言葉を探して喋る。
最近あるやん、何 OK Google 電気消してとか。
あ、なんかすごいね、もっと進化したやつがありますね。
そうそうそうそう、
はいはい、
そういう風なのもあるから、そうなっていくんかもね。
もうちょ一人暮らしも寂しくなくなるかもね。
そうそう、部屋の温度ちょっと下げてっていうか、
はいはい、
はーいとか言うて
る、はいはい、動けへんで、なんかだんだんとなんかもっとお腹出てきたりとか、退化してくるの
じゃ。それもあるかもな。
そ
こは
太るよ太るよ、そんなことしてたら。
そうやな、
うん、
難しいけど、まあ、それけど、うん、こうセンサー付きのやつってなんかこうなんか知らせてくれるやん、
うん、
あ、うるさいね、やっぱり
うるさいし、あれセンサー必ず正しいとは限らなくて壊れることもあるわけでしょ。
まあ、まあ確かにね。
ほんならわけのわからん時になったりとかもあるのかな。
車の盗難防止のサイレン、
ね、ありますね、はい、
あれ横通っただけで鳴るやつとかね。
せや、私何もしてないで何にもする気ないでと思いますよね。
そうそうそう、うん、あるからね、
うん、
そういうのも考えたらね。
そうやな、
いいのか悪いのか。
ライト、家の横通るだけでライトピャーっとつくときあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれもなんか私犯罪者なんか照らされてるのみたいな気になるときありますよね、
はいはい、センサー付きライトね。
そうそうそう、
あれもあるよね。まあまあその辺のところはね、
うん、
防犯的なこととかうっかり防止っていうのは分かるけども、
はい、
まあまあうるさい中年っていうのも分かるね。
ねえ、
はい、はい、まあまあ気をつけましょうか、
はい、
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました。
はい、
家の近くにスーパーができた時のこと、
はいはい、
歩いて1分ぐらいの場所、
うん、
そして夜11時まで営業。
すごいすごいすごい。
母親は毎日毎日売り出しの商品を買って、
うん、
冷蔵庫がいっぱいになり、
うん、
冷蔵庫が足りないと言って、
うん、
1台買い、
うん、
1台買い、うん、と3台の冷蔵庫が家にありました。
すごいすごい、ね、
すごいな、
うん、
それでも足りないともう1台買うと言ったので、う
ん、はいはい、
歩いて1分のところに特大大型冷蔵庫があるのに、
うん、
買いだめする必要はないやろ、
うん、
いつでも必要な時に買いに行けるのにと言っても、
うん、
それでも安いからと 次から次へと買っていました。
あ、買う方の気持ちもわかるし、なんでそんな買うねんっていうのもわかるな。
ねえ、
うん、
近所の人が集まる場所になっていて、
うん、
毎日何時間も入り浸り、うん、毎日何かを買ってくる母でした、
はい、ああすごい、やっぱりな、しゃあないよな。
近くにスーパーができるのは便利だが、うん、無駄遣いのもとにもなりますね。
ああそやな、なんていうかな、スーパーじゃないねんけど、うん、こうまあコンビニでもそうやねんけどね、
はいはい、
近くにできると、
うん、
あの夏場、
うん、
暑い時に夕涼みに行く方もおられる、
はい、あ、家のエアコン節約のためっていうのもあるのかな。
そうそうそう、
はいはいはい、
だからそういうなんか施設じゃないけどなんかあったら、うんうんうん、そこへ行くことによって、
うん、
図書館なんかでもそうでしょ。
そうですね、うん、
行ったら涼しいとかいうのがあって、
うん、
そこへ行くっていうのもあるから、
うん、
実際これスーパーみんなたまりに行ってたんですよ。夏とかやったら夕涼みに行っててんやろね、うん、
まあね、私も子供ちっちゃい時ね、
うん、
暑いからスーパー行こうかみたいなのありましたね。
あ、なるほどね、
うん、
だからそうやって行ったら物見るでしょ、
うんうん、そうやね、
特価品とか安いのがあったら買ってしまうでしょ、
うん、安いよ今こうとかなあかんやみたいなね。
そうそう、
うん
うん、それがまあまあぶっちゃけちょっとこう、うん、車で30分とかかかる場所やったら、
はい、
ね、あの歩いても行けないし、
うん、
まあ買っとこうかっていうのは分かんねんけど、
うん、
歩いて1分やねんよ。
そやな、
っていうことはもう玄関出てちょっと行ったらすぐあるわけでしょ。
そう
ね、うん、そこで買ってきて、
うん、
買ってきて、
うん、
冷蔵庫3台ってすごいよね。
まあね、でも売り切れたら嫌やとか思っちゃいますの。安いのやからみんな買い張るじゃないですか、
はいはいはい、
で欲しいと思って行った時にないっていうのも悔しいもんね。近いのに
冷蔵庫3台分やったら腐らせへんか
っていうか、冷蔵庫3台って何もお金かかんねんって話ですよね。
そうそうそうそう、
ああ、
で、コータの腐らすのもったないから言うて冷蔵庫買うっていうんやったら、あの、何、特価品買ってても意味ないやん。
もうね、確かにね。
まあまあまあまあ、それからいろんな店があり、あの、家があると思いますけども。
はい、
はい。まあまあ、お母さん、好きにさせてあげてください。
そうですね。
はい、ありがとうございます。はい、ます。
さあ、来週のテーマ決めていきましょう。
はい。
キッチン、すっからかん、
うん、
主婦、探し物、ドア、母親、買いだめ。
ああ、ドアで行きましょうか。
ドアね。
横開けのドアも、
は
い、あの引っ張るドア、
はいはい、
押すドア、
はいはい、
縦に上に上げるドア。
まあいろいろあるかもね。
そうそうそう。うんうん、そんなお話聞きましょうか、はい、ね。
次回はドアでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ。バイバイ。
ラストは健康高尾＆田中翔吾で4-58。
筒の小さな窓にそろそろ明かりが灯る頃、横に八つの玄関ドアはどこもくすんだレンガ色、父と母と生まれたての弟、階段だけが駆け足の六畳三畳、たった二間の団地に住んでいました。べそかきながら闇雲に叩き続けたよそのドア、迷子の泣き声探し当て、抱き上げてくれた母の笑顔、空の高さに感じた階段、汗かき息を切らしながら最上階まで登り続けた、団地に住んでいました。夏 はドアを開け放ち、網戸を張った玄関戸からテレビの音に混じっただんだん、あちらこちらで聞こえます、捨ててこ姿のおじさんや清水姿の